皆さん、こんにちは。ウィスカオルのシェレゴトガテラ、今回も始めていきたいと思います。今回でシェレゴトガテラは36回目ですかね。36回目になりますが、シェレゴトガテラはいつものようにですね、YouTube と Podcast で、この私、ウィスカオルのシェレゴトというのは、ザレゴトという意味なんですが、このザレゴトをお届けしていきたいと思います。最初に動画の内容についてお話ししようと思います。ポッドキャストでお聞きの方は動画の内容ないですが、YouTube でご覧の方のために動画の内容を説明しようと思います。今動画でやっているのはですね、前回と同じブレンダーマニアというですね、YouTube チャンネルがあるんですが、そこで公開されているブレンダーのチュートリアルをやっています。ブレンダーチュートリアル、モデリングはウドゥンバケットっていう動画ですね。木でできたバケツをモデリングしますよっていうチュートリアルです。で、このチュートリアルはですね、結構基本的なテクニックを使うんですが、僕がこのチュートリアルで、おお、なるほどなと思って、ブレンダーの使い方を覚えたのは、パスに沿って配置するみたいな機能ですかね。この表現だとちょっとインクスケープっぽい言い方になっちゃうんですけど、ブレンダーにはカーブっていうオブジェクトがあるんですよね。UV スフィアとかキューブとかそういったメッシュオブジェクトとは別でカーブっていうオブジェクトがあるんですよね。メッシュオブジェクトっていうのは普通の 3D モデルっぽいものですね。体積がある感じのやつですね。まあ実際には体積持たなくてもいいんですけど、板でもいいんですけど、そういうメッシュオブジェクトっていうのとは別にカーブっていうオブジェクトがあるんですよね。オブジェクトの種類として。これはインクスケープでいうところの円、楕円オブジェクトとか、レクタングルオブジェクトとか、あるいはフリーハンドで作った自由なオブジェクトとかっていう種類があるのと同じかなと。その比喩でアナロジーで、まあ、考えればいいのかなと思ってますけど、普通のメッシュとは別にカーブっていうオブジェクトのタイプがあるんですよね。今回はですね、そのカーブに対してオブジェクトを並べる、整列させるっていう機能をですね、何回も使っています。この機能を使うことによって、バケツを作るんですけど、木製のバケツを作るんですけど、木の板をですね、バケツの側面にこうバババッと並べて貼り合わせるわけですけど、貼り合わせるときにですね、まさか人間が手動でやる、まあ人間が手動でやってもいいかもしれないですけど、まああんまり効率的じゃないよねと。できればそういったことは機械にやらせたいよねと思うわけですよね、アーティストは。で、そういったときにカーブっていうオブジェクトとメッシュっていうオブジェクトを組み合わせて、メッシュをカーブに沿わせて配置するっていう機能を使うことによって効率的に木の板をですね円柱状に円筒状に並べてバケツの形を構成しますよっていう機能を使ってバケツを作るんですね。この揃える機能っていうのを僕は今回このチュートリアルで初めて使いました。で、もう一つ面白い機能としてはバケツの底、バケツの今側面に木の板をこう並べるっていう話をしたんですけど、バケツの底もですね、木の板のオブジェクト、実際にはそういう直方体っていうんですかね、直方体のメッシュを並べてバケツの底にするんですけど、バケツの底もですね、作るときは直方体を並べるんですけど、直方体って四角いので、どんなに並べても円形にならないですよね。で、バケツは円筒状というか円柱状になっているんで、バケツの底は円になるはずですけど、まあ厚みを考えれば円盤ですかね、にならなきゃいけないんですけど、直方体の木の板を並べても円盤にならないと。どういう風にしてバケツの底を作るかというと、木の板を並べた、まあなんだろうな、正方形みたいな形の木の、まあスノコみたいな状態に、隙間のないスノコみたいなものを作って、で、それをですね、まるでくり抜くっていうことをするんですね。その機能もですね、ブレンダーで僕は今回初めて使いました。このチュートリアルをやったので、僕はその使い方を一応経験はしましたが、今どんな操作をしましたかと言われて、どのボタンを押してどういうふうにやったかって言われても思い出せないので、身についたかどうかで言うと、まあなかなか、と首をかしげたくなるような感じもありますが、でもですね、一回で全てのことが身につく必要はなくって、こういう機能があるんだっていうことを知っておくだけでもですね、あ、こういう機能あったな、そういえばこれここで今使いたいけどどうやってやるんだっけって後で調べることができるんで、知っておくことって非常に大事ですよね。知らないと、 非効率なやり方でしか実現できないというか、こういうことをやりたいんだけど、うまいやり方がわかんないから、闇雲にというか、力ずくでやっちゃうみたいな。ある種、例えば円筒を無理やりくり抜いて、円筒じゃないですね。木の板、直方体を無理やり丸みたいな形にくり抜いて、無理やりバケツの底を作るっていうことも、まあ別にやってやれないことはないわけですけど、効率は悪いですよね。でも、この木の板を並べて、それを円でくり抜くっていう機能があるっていうことを知っていれば、その機能を使ってやろうなっていうふうに思い至れるわけなので、そういうふうに、ブレンダーの機能の 100% を知らなくてもいいから、100% 覚えてなくてもいいから、なんかこんな機能があるなっていうことを把握しておくだけでも、知っておくだけでも意味があるなとは思うので、まあこのチュートリアルやって、あ、こういう機能あるんだなってことが分かれたことは非常に良かったなと思いますね。皆さんもですね、すみながめの YouTube チャンネルには、インクスケープっていうグラフィックソフトのチュートリアルをたくさん載せてますけど、やっていただいている方はありがとうございます。やっていただいてない方もですね、まあちらっと見てくれていると嬉しいんですけども、すべてを覚えようとする必要はないわけですよね。ああ、なるほど、そういう機能があるんだな、タイルクローンっていう機能あるんだなとか、あるいはなんだろうな、オブジェクトをジェリー状な見た目に変えるエクステンションがあるんだなということを知っとくだけでもですね、後で、あ、そうそう、そういえばこういう機能があるって、すみながめチャンネルのチュートリアルで見たけど、あれってどうやるんだっけなって、本当にやりたくなった時に調べるっていうことができるようになればですね、全然いいわけですよね。そんな感じですみながめの YouTube チャンネルのチュートリアルも活用していただければなと思いますね。こういうふうな考え方って僕は、知れ事がてらをやって、知れ事がてらを通して、そういう考え方があるなっていうことを理解し始めてるんですよね。知れ事がてらの企画の、なんというか、主たる目的の一つはですね、僕自身が新しいソフトウェアに挑戦することによって、新しいソフトウェアに挑戦する皆さんを応援するっていう趣旨があるんですけど、そこにまさに合致してることが今感じ取れてるなと思ってます。っていうのは、全部のこと分かんなくてもいいんですよね。こういう機能があるなーっていうことをなんとなく知っとくだけでもいいので、全部把握するつもりで構えなくって、気軽にチュートリアルに挑んでいいんだよということが僕は分かったので、皆さんにもそういうふうに気軽にチュートリアルに挑んでいいんだよって、もうなんなら見るだけでいいよと。実行しなくっても、そういう機能があるということを知っておけば、引き出しの中に入れておけば、いざ必要になった時に取り出せればそれで十分だよっていうことになるわけなので、まさにですね、すみながめチャンネルの YouTube をご覧いただく皆様を応援するし、皆様のすみながめチャンネルの使い方を助言するようなこともできるようになったなというふうに感じています。この死ね事がてらをやってよかったなと思いますね。この話でちょっとまあ、脇道にそれると、知識、がなくっても、例えば小学校に行かなくっても、Google 検索があれば漢字も書けなくってもタイピングすれば書けるし、計算もできなくったって電卓に打ち込めばできるし、なんかこう、世界の歴史についてとか、日本の歴史についてとか、知らなくってもググればわかるし、まあそういういろんな日本の社会制度とかですね。冠婚葬祭の時はどういうマナーがあるかとか、何から何まで全部頭の中に入れておかなくっても、ググればわかるよねっていう立場って一つあるじゃないですか。僕はその立場みたいな感じで今お話はしましたけど、でもまあ、それが全てではないとは思いますよね。ちょっと話が、こう勘のいい方なら今何の話を、何を僕がこう想定してこんなことを言ってるかっていうのはピンとくるかもしれませんが、小学校なんか行かなくったっていいんだよって、Google 検索さえ使えれば、小学校なんか行かなくていいんだよみたいなことを豪語してしまうような人がもしいたとしても、それは間違ってますよと。インクスケープの使い方とかね、そういう、本当のなんだろうな、専門的知識についてはググればわかるっていう状態になっとくだけで十分かもしれないですけど、国語算数理科社会みたいなね、こう基礎教養みたいなものは絶対にあった方がいいですし、子供から言い出すようなことはないと思いますけど、大人がそういうふうに 子供に言ったりしたらあんまり良くないですよね。子供はやっぱり親の言うこととか周りの大人の言うことが、まあきっと本当なんだろうなと思ってまず最初は聞くわけなので、やっぱり何でもググればいいんだよって、お前は勉強なんかしなくていいんだよなんていうことは、やっぱり言っちゃいけないような気はしますよね。やっぱり学校で学ぶことって非常に大事だと僕は思ってますね。という話がちょっとそれましたが、あんまり基本的にはこう、知れ事がてらとは関係ないので気にしないでいただきたいですが、まあそれはともかくとしてですね、やっぱりソフトウェアの使い方と、ことソフトウェアの使い方っていう意味においては、こういう機能があるということを知っておくだけで、まあ十分な場合もあるよねと思いますね。まあもちろん、毎日毎日仕事で使うようであれば、まあ嫌が多でも覚えるような気もしますし、覚えなかったとしたら覚えた方がいいですよって助言はしたいとは思いますけど、まあ初学者が最初に取り組むにあたって、初心者の人が最初に取り組むにあたって、何もかも全部は一発で頭に入れる必要はないですよねというようなことは言っておきたいかなと思いますね。僕がブレンダーのチュートリアルを今までに34回やってるわけですが、36回やってるわけですけど、まあ一発では覚えてないんでね。なので、まあゆっくり身につけていけばいいと思います。それでですね、まだもうちょっとポッドキャストでお聞きの方には関係ない話が続いてしまうんですが、今回からですね、お気づきの方もいらっしゃったと思いますが、だから YouTube でご覧の方はですね、お気づきになったかと思いますが、知れ事がてらの新しいオープニングムービーみたいなものを作りました。これはご覧の通りですね。ご覧の通りというか、ブレンダーでモデリングしてアニメーションをして作りました。なので僕はですね、ここまで知れ事がてら36回目なんで、まあ概ね36時間ぐらいブレンダーを練習したかなという感じですけど、この収録外でもですね、ブレンダーの練習はしているので、いろんなことをブレンダーでこう試しにやってみてってことをやってるんで、実際に今年に入ってからブレンダーを触った時間は36時間よりもっと長いですけど、でもですね、まあ大体、まあ多分100時間は行ってないと思いますね。まあ100時間行ったかな?わかんないですけど、まあそんなもんですよ。200時間は絶対行ってないですよね。まあそんなぐらいでもう、このオープニングムービーみたいなものは作れるぐらいのテクニックが身につくんだなーっていうふうにですね、参考にしていただけたらなと思います。ベンチマークですね、一つの。こんな感じでですね、アニメーションを作ることも簡単にできるようになるので、まあ36時間とか、まあ100時間多分言ってないと思いますけど、さっきは200以下だとかっていうふうに多めに言いましたけど、まあおそらく100時間も練習してないと思うんですね。まあ多くて50時間ぐらいだと思います。でもまあ50時間ぐらい練習すれば、これぐらいのものが作れるようになるんで、まあ50時間っていうのはともかくまあ半年ですよね。半年強ぐらい練習すればですね、こんぐらいのものは作れるようになるよっていうことで、一つベンチマークにしていただければなと思います。で、もう一つ、動画でご覧の方には、右下にちっちゃい知れ事がてらのロゴがあると思うんですけど、この知れ事がてらのロゴがですね、くるくる回るようになりました。今までも知れ事がてらのロゴを静止画で動画の上にオーバーレイで載せていたんですけど、今度からですね、新しく回るようになりました。なぜ回るようにできたかというと、もちろんですね、ブレンダーで知れ事がてらのロゴを 3D 化してアニメーションさせることができるようになったからですね。やっぱりですね、ブレンダーとか、まあ、皆さんがインクスケープを練習するのと同じようにですね、僕がブレンダーを練習するのは非常に楽しいですね。いろんなことができるようになって、表現の幅が広がっていくのはとても楽しいですね。なのでぜひですね、皆さんも、まあ、50時間ぐらい練習すればインクスケープですごくいいものが作れるように、まあ、すごくいいものが作れるようになるかどうかわかりませんが、まあ少なくとも僕が50時間ぐらい練習するとブレンダーであんなぐらいのものが作れるよというレベルにはなるんだということは、まあ皆さんの参考にしていただけるかなと思います。インクスケープを50時間ぐらい練習するとどういう風になるのかっていうのはちょっとわかんないですね。僕はですね、もう非常に多くの時間をインクスケープに注ぎ込んできたので、どれぐらいインクスケープを練習したか、練習したというかまあ普通に仕事で使ってるわけですが、どれぐらいインクスケープを使ってきたかっていうのはちょっと時間としては分かんないですけど、 でもまあ、少なくともブレンダーでこんな感じにできるよというところまでお伝えできるかなと思います。新しいソフトウェアを練習するとどういう風になるよってことが皆さんに伝わるのも知れ事がてらの企画の趣旨の一つなんでね。そんな感じでご覧いただければなぁと思います。で、それでですね、この右下でくるくる回っている知れ事がてらのロゴはですね、もちろん動画なんですね。これは静止画ではないですね。これは動画なんですけど、動画でオーバーレイさせるのって僕今までできなかったんですけど、なぜできなかったかというと、動画にアルファチャンネルをつけるっていうやり方がわからなかったんですね。で、この辺からポッドキャストをお聞きの方でも、まあ意味のある内容になってくるかなと。動画の内容に依存しない内容をお話ししたいなと思いますけど、画像でアルファチャンネル付きっていうのは皆さんご存知だと思います。まあ画像の主要な画像フォーマットって3つぐらいあるかなと思います。カメラで写真撮った時に出てくるのはだいたい JPEG 画像ですね。で、それとは別に軽量な色数の限られたデジタル画像を取り扱うのに GIF っていう形式がありますよね。GIF って書く GIF っていうのがありますよね。で、もう一つ PNG っていうのがあって JPEG と GIF のいいとこ取りみたいなことをしている写真のフォーマットが、写真のフォーマットっていうかまあ画像のフォーマットがありますよね。他にもなんか TIFF とか WebM とか、WebM じゃないか、WebP かとか、他にもこういろんな画像の形式があると思いますけど、とりあえずインターネットで主要な画像フォーマットといえば JPEG、GIF、PNG の3種類かなと思います。で、そのうちアルファチャンネルを取り扱えるのは PNG だけですよね。JPEG 画像は当然透過を取り扱えないですし、GIF 画像は透過を直接扱うというよりも、一つの色を指定して、それをなんというかこう透過色に指定できるみたいな、なんというかそういう回りくどいような、回りくどくないような感じですけど、実際には透明という色は扱ってないんですよね。PNG だけが、正真正銘、本当に透明っていうのは扱えてるわけですよね。なんていうか、半透明を扱えるわけですよね。GIF 画像は半透明は無理だったわけですよね。色付きなんだけど、後ろが透けて見えるみたいな。そういうのはできなかったわけですけど、だから、完全不透明から透明へのグラデーションとかっていうのは GIF 画像ではできないんですけど、PNG 画像ではできますよね。っていうような感じで、主要な画像ファイルフォーマットが、JPEG、GIF、PNG とあるかなと思った時に、PNG 画像で透過が扱えるっていうのはまあ皆さんご存知かと思います。まあご存知じゃなかった場合はそういうもんだなと思ってください。PNG っていう画像フォーマットだと透過、透明ですね。透き通るの透に、透き通るの透って言っちゃうと通り抜けるの透になっちゃいますけど、透き通るの透くですね。透明の透ですね。に、過ぎる、通り過ぎるの過ぎるで透過って、口で言うとわかんないと思うんで漢字は透過ですけど、そういう透過を取り扱えるのがPNG画像ですよね。で、まあ、ともかく何が言いたいかというと、そういった静止画のファイルフォーマットで、透過、アルファチャンネルって言いますけど、そのアルファチャンネルが取り扱えるということは僕はよく知っていたんですよ。それは、インクスケープを使ってるからっていうのも一つの理由ですよね。インクスケープでは、JPEG とか GIF とかは直接取り扱わずに、SVG 画像が、まあ、標準のファイルフォーマット、インクスケープが取り扱う標準のファイルフォーマットは SVG で、その SVG 画像を PNG に変換してエクスポートすることもできるというような感じなんで、僕は PNG 画像にはとてもこう親しんでいるんで、PNG 画像で透過を取り扱うことができるということはまあもちろんよくわかっているんですが、動画で透過を取り扱えるっていうことについては僕知らなかったんですよ。できたら嬉しいなぁと思っていたんですけど、本当にできるかどうかってことはよく知らなかったんですね。で、動画のファイルフォーマットで言うと、MP4 とか AVI とか、あと WebM ですね。さっき間違えて、WebP の間違えて WebM 言いましたけど、WebM とか、なんかそういったファイルフォーマットがありますよね。ファイルフォーマットの拡張子の文字列は、なんかコンテナとか言って、実際のコーデックとかとは、 無関係ではないにしても、それとは独立にある程度自由に拡張子を選ぶことができるとかやったりして、結構ややこしいですよね。僕はその辺ちょっとあんまりよくわかってないですけど、概念だけわかっていて詳しいことはあんまりわかってないんですが、でもなんかそういうのがありますよね。動画データっていうのは、そもそも動画データって呼んじゃってますけど、映像のストリームと音声のストリームは全然別のデータなので、その二つをミックスしたものが動画データですよね。音声は音声で波形のデータなので、波形をどうやって圧縮しますかとかってそういうのがありますし、音の場合はチャンネルっていう概念があって、普通はモノラルとステレオと、まあ、あるいは 5.1 チャンネルサラウンドとか言ったりしますけど、まあ、そんな感じで音のチャンネルっていうのはありますよね。でもまあ多くて2チャンネルぐらいで、音声っていうのは波形なので1秒間に4000巻ぐらいサンプリングレートをしていて、4万回かな？あ、40万回かな？ぐらいサンプリングしていて、そのサンプリングレートの中でどういう波形が録音できているかっていうのが音声データなわけで、それはもう映像のデータとは全く異なりますよね。で、映像のデータはというと、それは本質的には連番の画像のデータの連なりをパラパラアニメのようにして再生するのが動画データなわけですよね。動画データもブレイクダウンしていくと、音声と映像に分かれるんですけど、映像もさらにブレイクダウンして、なんというか、まあ、ある種の連番画像みたいなものにブレイクダウンできるわけですよね。で、実際には、一つ前のフレームと、現在のフレームと、その次のフレームとっていう、比べたときに共通している部分が多かったりするので、圧縮アルゴリズムでは、それぞれのフレームを別の画像としては取り扱わないとは思いますけど、でもまあ、本質的には連番の画像、それぞれのフレームがそれぞれの画像として表現されているのが繋がって映像のデータになってるわけですよね。なので何が言いたかったかというと、動画のファイルフォーマット MP4 とか AVI とか、まあなんかいろいろありますけど、その拡張子は結局コンテナっていう音声データと映像データをまとめて一つのファイルの中にぶち込むための単なる入れ物に過ぎないと。実際にはその中で音声データをどんな風にエンコードしているかとか、映像のデータをどういう風にしてエンコードしているかってことが重要だったりするわけですよね。エンコードの方式にも MPEG-1 とか MPEG-2 とか、なんだろうな、なんかいろいろあるんだと思います。音声のエンコードにも、OPAS っていうのが最近有名な気がしますけど、とか AAC とか MP3 とか、まあいろいろあるわけですよね。なので、動画のファイルフォーマットは画像に比べると圧倒的にややこしいですよね。画像の場合はピングって言ったらピングしかないですけど、まあでも実際には厳密に言うと JPEG って言った時にも互換なアルゴリズムで、でも圧縮効率のいいやつっていうのが JPEG と名乗って流通したりしているみたいなんですけど、でもまあ基本的には JPEG は大体基本的には同じという考え方ができると思います。で、一方で動画は完全に違うわけですよね。同じ MP4 といっても、どういうコーデックで映像が入ってるかっていうのは、どういうコーデックで音声が入ってるかっていうのは、MP4 と言っただけではまだ特定しきってないというか、その中でまた自由度があるというか違いがあるわけですよね。何のためにこんな話をしているかというとですね、僕は今まで、すみながめの YouTube チャンネルでですね、動画を何本も100本以上アップロードしているわけですけど、その動画のファイルフォーマットはだいたい MP4 でアップロードしてます。MP4 でアップロードをしているんですが、その MP4 でアップロードするときって僕はいつも動画は不透明なんですね。透明な部分はどこにもないわけです。すべてのピクセルが向こう側が透けてないわけですね。でもまあ、それってある種当たり前で、YouTube にアップロードする動画が背景透明だったら、どういうことになるのかっていうのはちょっといまいち想像がつかないですね。なので YouTube にアップロードされる動画で透過を取り扱うっていうことはできないというか、まあ、仮に透過している動画を YouTube にアップロードしたら、ただその透過している部分が黒か白か何らかの色で塗りつぶされるだけだと思いますけど、 まあ、ともかくですね、透過付きの映像データというか動画データっていうのに僕はあんまり親しんでこなかったんですね。ただですね、今回、今動画でご覧の方は、YouTube 動画の右下にですね、知れ事がてらのロゴが、90秒に1回ぐらいの頻度でですね、くるっと回ってると思うんですけど、これをするにあたってどういうふうにやってるかっていうと、この右下にロゴがくるっと回るような映像がある、ほとんどの画面が透明な動画っていうのを、このブレンダーの録画の動画に対して重ねているんですね。意味わかりますかね？ブレンダーの動画の録画をしているところはですね、ブレンダーを録画しているときには当然その画面に知れ事がてらのロゴが表示されていないし、知れ事がてらのロゴがくるくる回ったりしてないんですけど、てかこれまでの知れ事がてらの動画でも知れ事がてらのロゴが右下に載ってましたけど、あれは透過画像、透過のピングを後から重ねてたんですね、編集で。ブレンダーの練習をしているときにはもちろん知れ事がてらのロゴは表示されてないですけど、録画後に知れ事の声ですね、音声と合わせるタイミングで同時にその透過ピングを重ねてやって知れ事がてらのロゴを、まあ、ある種ウォーターマークじゃないですけど、目印として動画の上に重ねてたわけですね。で、それと同じことを動画のロゴというか動くロゴでもやりたかったわけですよ。つまり透過ピングを動画に重ねるのと同じイメージで、透過 MP4 みたいな感じで、透過 MP4 を録画データ、ブレンダーの練習している録画データの上に重ねたいなと思ったんですね。で、そう思うと、どうしたらいいんだろうと悩んだわけですよ。動画の場合はクロマキーっていうのが使えるじゃないですか。映画の撮影とかでもよくありますけど、グリーンバックとかブルーバックとか、昔はブルーを使ったらしいですけど、最近はグリーンを使うみたいですけど、グリーンの布みたいなものを環境に置いて、くり抜きたいところというか、映像の中で透明にしたいところを緑にして、後からその緑色の部分と緑色に近い部分、実際にその緑色の布を撮影しても、コンピューターで作った映像みたいに綺麗な緑色でベタッと塗りつぶしになるわけじゃなくって、微妙な陰影が出たりするわけなんで、完全に同じ緑色のピクセルが並ぶわけではないですけど、でもまあ類似した緑色の領域は透過にするよっていう処理をやったりしますよね。なんか最近僕は YouTube でマトリックスの映画のメイキングの映像とかがなんだかしょっちゅうレコメンドされるんですけど、キアヌ・リーブスが室内でバレットタイムっていう有名なシーンがありますけど、バレットタイムの撮影をするときにはその室内のスタジオで撮影するんだけど、キアヌ・リーブスは真緑の部屋で撮影してますよねっていうみたいな感じで、まあ映像を撮影するときにはそういうキーイングっていうテクニックが使えるので、透過の映像を、まあ、疑似的に作り出すことができるわけじゃないですか。でも、それって、なんていうか、ジフアニメの透過に近いですよね。黄色い部分は透明にするよっていう、それだけなので、あ、黄色じゃないや、緑か。緑色の部分は透明にするよっていうだけなんで、映像の緑の部分を透明に置き換えるみたいなイメージですよね。ジフアニメで言うとこ、ジフアニメじゃないや、ジフ画像で言うところの、まあ、ジフの画像の中で一つ透過色っていうのを指定して、その色の部分だけは実際に表示する際には透明にすると、実際には表示しないみたいなのと同じで、てかジフのこと皆さんご存知ですかね。ジフっていうのは256色のカラーパレットしか使えなくって、どんな画像を表現するにも256色で表現してるわけですよね。257色ある場合は、どっかの2ピクセルが同じ色になってしまうっていう、そういう制約で作られている軽量な画像が JIF で、その256色のカラーパレットのうちの1色だけ選んで、それを実際に表示するときには透明にするっていうことができるのが JIF ですよね。それが透過 JIF の本性なので、実際に透明アルファチャンネルっていうのを持っていて、それを取り扱ってるわけではなくって、256色のカラーパレットはそれぞれ RGB を持っているんですけど、特定の色、例えば RGB が000の色は実際に表示するときは透明にしてくださいね、みたいな、いう風にすると透過になるわけですけど、クロマキーのキーイングのテクニックはそれに近いですよね。緑なんで RGB でいうところの255、255、0みたいな。違うか。0、255、0かな。まあ、細かい数字はいいにしても、緑っぽいところを透明に置き換えるというようなことをするんで、ジフアニメの透過に近いですよね、キーイングっていうテクニックは。でも、それと比べて完全に透明な動画って作れるのかなっていうことは僕は気になったわけですよ。なぜなら、キーイングのテクニックはそのジフと同じなんで、さっき言ったようにジフは透過のグラデーションは使えないんですよね。完全に不透明から透明へのグラデーション、だんだん透明になっていくみたいなことができないわけですね。っていうのと同じことがキーイングでも起きるんじゃないかなと思ってるんですけど、正確なことはちょっと分かってないですね。でもそれができないとすると何が困るかって、実際動画はモーションブラーがつくじゃないですか。なので動いてるところはボケるというか、しっかり映らないわけですよね。静止画みたいにバチッと映るわけじゃないわけですよね。なのでモーションブラーのところは後ろがちょっと透けて見えるけど、映像に映り込んでいるものをちゃんと映りたいと。だから半透明になりたくなるわけですよね。そうすると、ジフ画像で扱うような、とある特定の色を透過に置き換える。それ以外はそのまんまみたいな透過の取り扱い。つまり透過のグラデーションができないっていうのは困っちゃうわけじゃないですか。なので、静止画で透過を扱うのと比べて、少しこう、センシティブになりたいわけですよね。なぜなら動画の場合はモーションブラーがあるので、半透明っていうのをより積極的に扱いたい理由があるわけですよね。っていうのと、それに加えて知れ事がてらみたいにですね、しょっちゅう僕が動画を出してますけど、これみたいなのを作るときにですね、僕が毎回実際に動画編集のタイミングでクロマキーを設定するっていう操作をしたくないというですね、僕がめんどくさがりだという単純なそういう理由もあります。まあそれはどうでもいいかもしれないですけど、まあ実際できることなら僕も楽をしたいのでね、無理して苦労する必要ないんで、楽して動いているロゴを動画にオーバーレイできるんだったらその方が嬉しいわけですよ。と思った時にようやく話がつながってくるんですけど、そう思うとですね、クロマキーではなく完全に正しくちゃんと正真正銘のアルファチャンネルを持った動画データっていうのは作れないもんかなというふうなことを考えるわけですね。今まで僕はですね、オープンソースのフリーソフトであるオープンショットっていう動画編集ソフトを使ってたんですね。オープンショットはとっても使いやすい動画編集ソフトで、カットとか早送りとか巻き戻しとか字幕をつけるとか、そういった基本的な動画編集ができると。で、あともう一つ、ちょっとしたカラーフィルターとかエフェクトみたいな、映像を油絵っぽくするとか、あるいはなんかブラウン管テレビみたいなインターレースみたいなノイズを乗せるとか、あと歪ませるとか、わかんないですけど、あれだ、かまいたちの夜みたいな感じでですね、こうニョロニョロニョロって歪ませるみたいなエフェクトとかあったような気がしますけど、まあそういうシンプルなフィルターとかもありますけど、まあ基本的には単純な動画編集のソフトウェアなんですよね。実際に僕はそれほど凝った動画編集をですね、隅田亀の YouTube チャンネルで動画上げる時にはやっていないので、オープンショットで十分だったわけですけど、なのでオープンショットを僕は愛用していたんですが、オープンショットではですね、どうも透過の動画っていうのが取り扱えないみたいなんですね。もしかしたら僕の調べ方が良くなくって、本当はできるんだけど、僕がやり方を見つけられてないだけかもしれませんが、でも僕が今のところ探した感じ、オープンショットでは透過の動画っていうのは映像の中でアルファチャンネルを持つということはできなさそうな気がしました。そういうふうに調べた時には見えましたね。だったので、僕はオープンショットでいつも動画編集をしているんで、ああそうか、オープンショットじゃ10日の動画作れないのかと思って、 すごくちょっと、ああ、残念、がっかりと。僕はですね、このブレンダーで白事がてらのロゴを 3D にするときにですね、いつも白事がてらの動画には静止画のロゴを右下に載せてるんで、せっかくならこのロゴを 3D にしたらアニメーションさせるやつを白事がてらの動画に載せたいなと思ってたわけですよ。だから10日の MP4 って作れないかなーって考えて調べ始めたわけですけど、どうやらオープンショットじゃできなさそうだということが分かって、ああ、そっかーということで残念だと思ったんですが、なんとですね、ブレンダーでは10日の映像を書き出すことができるっぽいんですね。というか、できました。なので、この動画、まあ冒頭にも喋りましたけど、この動画の右下に載っているですね、白事がてらのロゴ、時々、こう、くるっと回る、アニメーションする動画というかですね、ロゴがくっついてますけど、これは、ブレンダーを練習した時の録画の上に、透明な MP4 を上にこうドンと乗っけて重ねて映像として作っているんですね。こういうことが、ピング画像ではできるということはもちろん知ってましたし、今までもやってましたけど、これと同じことを動画でもできるっていうことを僕は確認できてとてもびっくりしたし、今嬉しいところです。オープンショットではできなかったんで、どうやってもできないのかなと思ったんですけど、やっぱりですね、動画にアルファチャンネルをつけるっていうことはどうやらできるみたいですね。オープンショットでできないだけで、まあ、もしかしたらできるかもしれないんですけど、少なくとも僕はオープンショットでやる方法を見つけられてないだけで、実はファイルフォーマットとしては存在するんですね。ここでさっき最初に言っていた動画のファイルフォーマットとコーデックの話につながってくるんですけど、どうやらですね、ブレンダーで10日の MP4 をエクスポートすることができて、オープンショットでは10日の MP4 を書き出すことができない理由はですね、コーデックにあるみたいなんですね。どちらのファイルも MP4 なんですよ。僕が普段インクスケープチュートリアルを作って YouTube にアップロードするときも、オープンショットで動画編集した後は MP4 ファイルで書き出してるし、今回この白事がてらの動画の上に重ねて載っている、これは別の動画なんですけど、だからブレンダーの録画とは完全に別な透明な動画を重ねているわけですけど、この透明な動画ファイルも MP4 なんですね。なのでどちらとも MP4 ファイルなんですが、型やアルファチャンネルを取り扱えなくって、型やアルファチャンネルを扱えてるわけです。この違いはどこにあるのかというと、動画のコーデック、さっきも言ったように、動画のコーデックのところにあるんですね。ファイルフォーマットっていうのはコンテナで、映像と音声をボコボコとぶち込むための最終的なただの箱に過ぎなくって、映像を、動画を透過できるかどうかっていうのは、コンテナの中に入っている映像データのコーデックにかかってくるみたいなんですよね、どうやら。だからこそ、オープンショットでは MP4 ファイルを吐き出してはいるんだけど、映像の中に10日を取り込むことができなくって、型やブレンダーで書き出した時には、10日付きの MP4 ファイル、アルファチャンネル付きの MP4 ファイルを書き出すことができるみたいなんですね。で、僕はこれまでだからブレンダーを使ってこなくって、オープンショットだけを使ってきたので、本当にアルファチャンネル付きの動画が作れたら便利だなぁとはずっと思ってはいましたけど、本当にこれそういったファイルフォーマットがこの世に存在してですね、コンピューター上で取り扱えて、ブレンダーで出せるということは知らなかったので、これができるというのは非常に、おぉ、なんだブレンダーでできるじゃないか、画期的だということで非常に喜んでいます。オープンショットの場合はですね、動画のコーデックを選ぶところは一応画面上にはあるんですけど、でもなんかあんまりいじって欲しくなさそうなところに置いてあるんですよね。オープンショットはやっぱり動画編集をお手軽にやってくださいねっていうコンセプトがやっぱり前面にあるんだと思いますけど、そういった感じで、その動画のコーデックまでいじんなくていいですよというような、そのソフトウェアの作りというか、ユーザーインターフェースの作りになってるような気がします。最終的に出力するファイルのフォーマットが MP4 なのか AVI なのかっていうのはちょっと選べたような気がしますけど、でも動画のコーデックについてはこの設定のところをごちゃごちゃ見ていかないと、 変更できないようになってるし、しかもその変更の仕方もわかりやすくなくって、フリーワードで入力するようになってるんですね。なので、選択肢の中から選んで、このコーデックでエンコードしたいよみたいなことができないので、なんとなくそこはいじってほしくないというか、いじるなよっていうような制作者の開発者の意図を感じる作りになってますね。で、一方でブレンダーの場合は動画の書き出しの時にファイルのコンテナーの拡張子はどうしますかとか、映像のコーデックはどうしますかとかっていうのをガリガリ選べるようになっているんで、かなり映像編集という意味においては上級者向けというか、そういうところまでどんどんいじってこいよと、ユーザーが何も考えなくっても使えるよっていうようなオープンショットの作り方とは打って変わって、ユーザーが何もかも考えて指定してからブレンダーを使えよっていうようなクロート向けな顔をしてるような気がしますね、ブレンダーは。まあ、ブレンダーのソフトウェア自身が10日の映像を扱いたいインセンティブが強いですよね。だって CG を書き出して、まさにこれが僕のユースケースがそういうわけですけど、 CG を書き出した後、その CG をそのまんまこう最終成果物にしたいっていうようなニーズももちろんありますけど、その書き出したものを別の動画にこうオーバーレイしたいとか重ねたいっていうニーズももちろんあるじゃないですか。まさに今回僕がやっているようにっていうことですけど、なのでブレンダーがこういう細かいことまで指定することを求める代わりに、すごく柔軟にいろんなことができるようになっているのは、 CG っていうメディアというか表現手法が複雑なことをしたくなる人向けのメディアであるというのが、まあ一つの理由かなと思いますね。ちょっと僕も今自分で何言ってるか、こう日本語になってるかどうかちょっと怪しいですけど、ともかくブレンダーはいろんなことが柔軟にできる代わりに多少複雑さがあるなというような感じですね。でもその複雑さを引き受ける代わりに非常に柔軟にいろんなことができるようになる、表現力が高まるっていう意味ではとてもいいと思います。でもまあそれは良し悪しでというか、目的に応じて使い分けるべきで、この10日のロゴが回転している10日の動画を書き出した時には当然ブレンダーを僕は使いましたけど、なぜならブレンダーでモデリングしたのでね、ブレンダーを使いましたけど、この知れ事がてらの動画に重ねる時にはブレンダーを使ってるんじゃなくってオープンショットを使ってるんですね。なぜならその方が簡単だからなんですけど、こういったなんていうか本気の動画素材とかをレンダリングする時にはブレンダーを使うべきですけど、普段使いの定常的に出している動画でブレンダーの動画エディティング機能を使いたいかというと、今のところまだ僕は慣れてないっていう理由もありますし、あと柔軟すぎて複雑すぎるっていう理由もあって、普段使いとしてはやっぱりオープンショットが便利かなというような気もしますね。まあでもいずれにしてもですね、オープンショットではできなかったことがブレンダーでできるんで、まさに今年ブレンダーを練習し始めてよかったなぁと感じる理由がですね、また一つ増えたなぁという感じで、ブレンダーをやって楽しんでおります。やっぱりですね、皆さんがインクスケープを身につけていくにつれて、いろんな表現力が高まって、これもやりたいこれもやりたいっていうことがだんだんだんだんできるようになっていくと楽しいと思うんですけど、やっぱりそれと同じようにですね、僕がブレンダーを身につけていろんなことができるようになってるのは僕としてもやっぱり楽しいですし、こうやって皆さんにハイクオリティかどうかはちょっと皆さんの判断に委ねますけど、少なくとも僕の基準で言うと、動画に静止画が載ってるよりもロゴが動いてた方がハイクオリティな気がするので、こういった僕的にはハイクオリティだと言えるものを皆さんにお届けできるようになったというのは僕としても満足いくところですね。この動画のオープニングももうちょっと改善したいなと思うところありつつ、これは第一弾としてこのまんまリリースしますけど、動画のオープニングって最初にあった原っぱみたいなところで撮ってる映像というかロゴのアニメーションですね。今右下でぐるぐる回ってるのとは別のやつですけど、だからポッドキャストでお聞きの方はご覧になってないわけですけど、それもですね、もうちょっと改善したいなと思いつつ、でも 今のところでもですね、かなりいいのができたなと思ってます。具体的にどういうコーデックを選ぶ必要があるかというと、まずそもそもファイルのフォーマットとして、ファイルフォーマットとしてっていう日本語で合ってるのかどうかわかんないんですけど、ブレンダーではいくつかの MP4 とかなんとかとかありますけど、それを選ぶことができるんですね。コーデックより前にコンテナを選ぶことができるっていうんですかね。ちょっとわかんないんですけど、言い方として意味が正しいかどうかわかんないんですけど、4つ映像の出力形式を選べて、AVI JPEG っていうのと、AVI RAW っていうのと、フレームサーバーっていうのと、FFmpeg ビデオっていう4種類から動画の出力を選ぶことができるんですね、ブレンダーの場合。これがある種コンテナみたいなものなのかなと思うんですが、ちょっともしかしたら違うかもしれないです。わかんないです。ごめんなさい。あんまり僕なんかさっきも言ったように動画のこのコンテナとかコーデックとかっていうとこあんまり詳しくないんですよね。今言ったような4つから選んだ後、またさらに選ぶところがあって、コンテナを選ぶところがさらにあるんで、今言ったところはコンテナじゃないですね、少なくとも。僕の書き出し設定は FFmpeg ビデオっていうビデオのムービーのタイプを選んだ後、コンテナとして MPEG4 選んで、コーデックとして PING を選んでます。まあこれはですね、口頭で言われてもわかんないと思うので、もし気になる方は、なんだろうな、どうしましょうかね。これについて、すみながめのウェブサイトで記事化するということはおそらくないと思うんですけど、ああ、でもあれですね。まあ気になる方は、知れ事がてらはですね、実は全文検索というのをやっていて、すみながめのサポーターになっていただいた方にですね、知れ事がてらの全文検索をご提供しております。なので、知れ事がてらのサポーターになっていただくと、今喋ったことを確認することはできますね、文字で。まあでも別に音声で聞いてもらってもいいので、もう一度言うと、ムービーのタイプとしては AVI JPEG と AVI RAW。RAW っていうのは RAW の生ってやつですね。と、フレームサーバーっていうのと、フレームは FR のフレームで、炎じゃないですね。枠のフレームです。と、FFmpeg ビデオっていう4つから選べて、FFmpeg ビデオを選んだ後、さらにコンテナとして MPEG4 を選んで、コーデックに PING を選ぶ。こういうやり方をすると、アルファチャンネル付きのビデオを書き出すことができます。で、実際には、FFmpeg ビデオで MPEG4 を設定した後、コーデックとしては PING だけじゃなくって、QTRLE、QT アニメーションっていうコーデックとか、FFmpeg ビデオコーデックナンバー1とか、HAFYUV とか、4つあるんですね。もう一回言うと、PING と QTRLE、QT アニメーションと、FFmpeg ビデオコーデックナンバー1、と、HAFYUV っていう4つのコーデックがあるんですけど、このどのコーデックを選んでもアルファチャンネル付きのビデオを出力することができるっぽいです。まあ、ただ僕は今回の場合はコーデックとしてPINGを選びました。僕はですね、詳しくないので、どれがどうなっててどう違うのかってことには分かってないんですけど、僕がPINGを選んだ理由は非常に単純で、僕がインクスケープでPINGに慣れ親しんでるからっていう、ただそれだけの理由です。この QT なんちゃらかんちゃらとか FFmpeg ビデオナンバーワンとか FFmpeg コーデックナンバーワンかとか HAFYUV とかについては聞いたことないので敬遠したっていう、ただそんだけの理由ですね。 HAFYUV は HUFF で YUV はそのまんまですっていう、まあ、コーデックがあってアルファチャンネル付きのビデオを書き出すことができるんですが、僕は PING のコーデックを選びましたが、まあ、ともかくですね、アルファチャンネル付きのビデオを作ることができるということを僕は知って、なるほどと。今後 YouTube に進みながめは動画を出してますけど、この表現の幅がちょっとずつ、もしかしたらこのアルファチャンネル付き動画があることによって広がるかもしれないなと思ってます。ビデオの右下で こう、ロゴがくるくる回ってるのって、なんか可愛いですよね。あと、なんていうか、ちょっと、テレビ番組の、みたいですよね。テレビ番組のなんか、M1 グランプリとかちょっとわかんないですけど、僕あんまテレビ見ないんでわかんないですけど、M1 グランプリの時とか、画面の右上とか、画面の左上とかに、M1 グランプリっていうロゴがこう載ってて、なんかそれが、なんか30秒に1回ぐらいくるっと回ったり、アニメーションしたりするのって時々やりますよね。わかんない。M1 グランプリがそうなってるかどうかわかんないですけど、そういうイメージで今回、僕はこの、シネゴトガテラのロゴが90秒に1回くるっと回るっていうのは作ってます。そんなイメージですね。テレビの場合とか、あと普通にカメラで映像を撮影して動画を作っている YouTuber の場合、動画の右上とか左上とかになんかこう現状の説明とかを書いたりすることできると思うんですよね。あのテレビ番組みたいに。けど、僕みたいにブレンダーの画面をビデオに映してたりとか、インクスケープの画面をビデオに映してたりとかすると、右上とか左上とかって、そのシステムメニューとかソフトウェアのメニューが出てるんで、隠すわけにいかない場所なんですよね。だからなんていうかこう字幕の出す場所がなくってどうしたもんかなというふうに悩んだりもしますね。なんか例えばですけど、まあ、例えばっていうか、大体多くのテレビ番組、日本のテレビ番組の、なんかこう、バラエティ番組とかって、大体こう、番組のタイトルが左上にあって、現在どんなトピックについて、出演者が喋ってるかっていうのが、こう、右上に書いてあったりして、出演者が何喋ったかっていうのが下にテロップで出てて、みたいなレイアウトになってること多いですよね。でもそれができるのは、映像、メインの映像が、カメラで撮った映像だからそれができるんであって、僕みたいにブレンダーとかインクスケープのスクリーンキャプチャーの場合は、右上とか左上にも重要なメニューとかアイコンとかが出ちゃってるんで、そこに字を重ねるわけにもいかないんで、どうしたもんかなって思ったりします。これ動画作ってる人にしか、あ、わかるわかるってならない話ですけど、隅眺めとしてはですね、そんなことも考えたりしています。喋ってる文字をテロップで出すっていうのはなかなかいいアイディアではあるんですけど、でも結構動画の編集が大変すぎてしまうので、僕が動画編集に手数を割くんであれば、よりインクスケープのチュートリアルで練ったものを皆さんにご提供したいかなと思うので、できれば見栄えのするものですよね。なんか単純な、なんだろうな、平行変形の作り方とか、あるいは、ストロークをパスに変換するやり方とか、フォントをパスに変換するやり方みたいな、そういったシンプルなノウハウももちろん役に立つものではありますけど、できれば皆さんがチュートリアルに従って、いろいろ作業していった結果、いい見た目の綺麗なものが出来上がるようなチュートリアルを僕は皆さんに提供したいなと思っているんで、動画のネタ作りというか、そのネタのところに僕は時間を割きたいなと思っていたりもするんで、あんまりこう動画のテロップ作りに頑張ってなかったりするんですが、いずれにしてもですね、動画作るのを頑張っている過程でですね、そのクオリティを引き上げるために、アルファチャンネル付き MP4 っていうのをブレンダーで作れるっていうことが分かったので、今回。今後は同じことが何度でもできるようになったんで嬉しいですね。まあ皆さんがブレンダーについてこう習熟しているかどうかわかりませんが、ブレンダー皆さんの中で習熟している方がいれば、何言ってんのそんなの当たり前だよとか、あるいは映像業界に勤めていらっしゃる方であれば、そんなの当たり前だよ、アルファチャンネル付きのビデオなんて当たり前じゃんみたいな、それを素材にして動画の上に重ねるんだからって、今まさに僕がやったようなことと同じようなことをやっていらっしゃる方も中にはいるかもしれませんが、まあ僕にとって新しい発見だったので、今回はシネゴトガテラのネタとしてお話ししてみました。今映像の方では木のバケツができてますね。このチュートリアルはですね、僕がここで終わってるのは、僕が手を抜いてこのまま終わってるんじゃなくって、このチュートリアルでもですね、テクスチャを設定しないまま終わってます。テクスチャを設定するのは皆さん自分でやってねみたいな感じで丸投げされてるんですね。それよりも、こういったメッシュをカーブに揃えるとか、 メッシュをカーブにでくり抜くとか、そういったテクニックを紹介するチュートリアルだったんで、まあ基本的なテクニックはもうモデリングが済んだところで終わってますよと、シェーダーの設定はお好みでやってねというような内容のチュートリアルで、そこまでできましたというような内容ですね。今回のおしゃれごとがてらはここで終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。